経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回利用戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証グロース上場、証券コード4270BX 代表取締役社長弘樹勝さんにお越しいただいています。弘樹さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、 BX の事業内容のご紹介をお願いいたします。まあ、
IT 会社なので少し分かりづらいキーワードが並ぶんですが、はい、ちょっと簡単にご紹介させていただきますと、まあ、我々はその IT の中でもクラウドというものを専用にしている会社になります。 AWS とかマイクロソフトの AzureGoogle、まあ、そういったもののクラウドの構築、それから運用保守、それからライセンスリセールと呼ばれているライセンスの販売ですね、まあ、こういったものを行っている。大手のシステムインテグレーターがいっぱいいらっしゃるんですが、その中でクラウドを専用にしているというのが非常に特徴的な事業となっています。
ありがとうございます。また後ほどじっくりと事業内容について伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では弘樹さん、生年月日を教えてください。
はい、1971年1月31日生まれです。
はい、現在おいくつでしょうか。
54ですね。
ご出身はどちらでしょうか。
茨城県の東海村という原発があるところですね、はい、で生まれました。
子供の頃ご自身で振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか。
そうですね、まあどっちかというと暗い割と今で言えばインドア系の、はいはい、割と家にこもっている人間だったかなと思いますね、
はい、何をするのがお好きでいらっしゃいましたか。
なんかその頃はですね、自分で漫画描いたりとかして、誰も読まない別に読ますために持っていくわけじゃないんですけど、
発表はするつもりはないんだけれども、自分の気持ちを漫画にされていた、はい、
そうですね、
結構一人で夢中になるタイプ
だったんですね。そうですね、割と一人で夢中になって、まあ、別に友達と遊ぶのが嫌いではなかったんで、はい、まあ、もちろん遊ぶときはありますけど、割と一人でやってるのも好きだったので、
はい、将来はどのようにお考えでしたか。
いや、その頃はあんまり考えてなかったですね、うん、はい、ただ家電品の販売の会社をやっていて、はい、自営業でやっていたので、親と一緒に働くとか手伝い行ったりすることもしてたので、まあ、なんか自分もなんか親の後を継いで、はい、なんかそういうお店やりたいなって思ったぐらいですかね。
子供心ながらに一緒にこのお店継ぐのも楽しそうだななんて思
った
んですね。
そうですね、まあ、やっぱりいわゆるビジネスサラリーマンの方と違って親が目の前で働いてるのを見るので、うん、まあ、そこはなんというか親の尊敬とそのを一緒にやっていくのは楽しそうというか、やりがいがありそうだなっていうのはすごい感じてましたね。
弘樹さんは中学ご卒業された後茨城高専に進まれたんですよね、はいはい、高専に進まれるというのは進路がしかし定まっていらっしゃったのかなと思うんですが、
そうですって言いたいところなんですけど、はい、そこまで深く考えたかっていうと実はそこまででもないんですが、はい、まあ、一つはその茨城高専の中で電子情報工学っていう新しい学科がちょうどできたっていうので、はい、まあ、ちょっと割と新聞とかで出て、それで、まあ、その頃になってくるとだんだん私もそのコンピューターとか、うん、ちょうどパソコンが NEC のパソコンとかがちょっと世代的にちょうど出始めた頃だったんで、ちょっと興味始めたことだったので、まあ、今でいう IT みたいな仕事をやってみたいなと思ったというのが一つと、あともう一つはなんかもう高校行ってまた大学受験の勉強するのが大変そうだなと思って、高専になると5年間ずっとやれるので。
でもとはいえですよ、はい、高専の試験って難しいですよね。
いや難しくて、 まあ、一応それなりに僕も勉強できると思ってたんですけど、はい、で、特にその、やっぱ構成行こうと思ったんで、まあ、理数系の、が得意だったんですけど、はい、もう構成の数学は心折られて、もう難しくて、今までのその、まあ、いわゆる高校受験のメソッドっていうか、こういう問題こうやって解けばいいみたいなの一切通じなくて、はい、いや、この問題何聞いてんだっていう、もうなんで、これ受けた時は、これ、50点取れたのか数学でみたいな。
得意だったはずなのに。そう
です。ここで点数稼いでたのに、稼いだとこで取れないみたいな感じだったんで、いや、もう受けた時は落ちたなって思いましたね。
ぐらい実践的なものが、はい、もうその時点で求められてたんですよね。
はい、割と、はい。なんであんな難しいの出すのか。だって結局、構成入ってから聞いたんですけど、
はい。
いや、そんな難しいのかって言われて、いや、難しいですよっていう話をしたぐらいです。
は
い、
その受験をくぐり抜けて、茨城高専に進まれて、5年間いかがでしたか？
そうですね。実務的な授業が多いかなって、はい、多分イメージされることが多いんですけど、まあ、うちの学科は割と基礎、まあ、本当に普通に数学の授業もあったり、割と工学系のその基礎学力みたいな、ものが多かったんで、まあ、割と大変でしたね。ついていくのが、
は
い、
しっかり考え方をこう学んでいく
そうです ね, ですね。なのでなんか実践的に、まあ、ちょうど僕らも、コンピューターできて、例えば C 言語みたいなプログラミング出てきて、はい、そういうのよりはなんかもうちょっと、まあ、僕らでいうもうちょっと原始的な言語の方を勉強しろとかいうのがあって、そういうもう本当に基礎的なところをすごい勉強することが多かったので、これ社会に出てから身になるのかって役に立つのかってちょっと疑問に思いながら勉強してましたけど、ただ今振り返ると結構非常にそれが、物の考え方とか捉え方とかっていうので、非常に重要だなって思いになりましたね。
なるほど、はい。そして5年間の後、社会人のスタートはどちらだったのでしょうか？
入ったのは日本ユニスっていう会社に、そうですね、高専卒業して20歳の時に入社したって感じですね。
はい。業務のご担当は何だったんでしょう？
業務の担当は、その当時の汎用機っていう、まあメインフレームって呼ばれているところの、まあ導入っていうところを担当してましたね。
現在はこう SAP に携わるお仕事ですけれども、はいはい、ここと関わるようになったというのはいつのきっかけですか？そうですね。
日本ユニスから、今もうなくなっちゃった会社なんです。コンパックっていう、はい、コンピューター会社ですね。外資系のアメリカにある、はい、ところに転職して、そこでたまたまそのコンパックが SAP の事業を始めるっていう話になって、はい、で、私まだ入社したばっかりだったんで、せもあって、そこで一気に人員増強するんで、ちょっとこっちを手伝ってくれって言われたのがスタートでしたね。
はい。はい、その後、こう、現在のように独立というような思いというのはあったのでしょうか？
はい、あまり独立っていうのは考えてはいなくて、はい、まあ、そのやっぱり SAP とかやりながら、まあ、企業のその SAP、その大企業の基幹システムに入っているものなので、まあ、かなり中枢のシステムであり、はい、でもその中で僕らは割とそのテクノロジー部分をずっとやっていたので、まあ、こういうテクノロジーをどうやって活用したら、お客さんに何しろ一番バリューを提供できるんだろうっていうのを考えてやってて、まあ、そこの、それを一番追求できる働き場所はどこなんだろうっていうのでずっと続けてきたって感じなので、うん、はい、あまりなんかこう独立のなんかがあったかっていうと、はい、そうでもなくて、
はい、はい、
その提供できるやり方場所はどこだろうっていうのを考えている時にこういうふうになったっていう感じですかね。
あ、はい、あ、そうでしたか。うん、ではこの現在に至るまでの経緯について教えていただけますでしょうか？
は
い、
そうですね。まあ、そのコンパクって会社入ってからまた、まあ、コンパクって会社 HP に買収されちゃうんですけど、はい、それからまあまた別のデルっていう会社行ったりとか、あとコンサルティング会社行ったりとか、まあ、何所か行ってる中で、はい、まあ、一番冒頭に言ったクラウドっていうのがちょうど出てきたのが、まあ、一つですね。で、クラウドっていうのがやっぱり非常にその、まあ、今までの IT のやり方っていうのを変える。どうしても日本ってその、アメリカと日本の IT の違いって、アメリカって内製化って企業が自分たちいろんな開発とかやってる。
はいはい、
で、日本はどちらかというと、まあ、我々のように言いますね、ベンダーに委託して作ってもらうって世界ですね。ここが競争力の、結構 IT の競争力の大きな違いっていうところがあったんで、まあ、これをなるべくお客さんがで内製化する武器になるだろうって、クラウドって思ったんですね。なので、これを武器にちょっと仕事を変えていこうというか、やり方を変えようと思ったっていうのがあります。で、まあ、その時は私も大手の、まあ、NTT データの系列にいたんですけど、まあ、大手にいるとなかなか、その新しい道具っていうのをこう、うまく活用ができない。まあ、今ではこそ、まあ、ちょっと変わったんですけど、当時は、なんか従来のやり方で新しいテクノロジーをやろうとするので、
はい、
なんですね、道具の使い方が合ってないんですよ。うん、やり方と道具がマッチしてないんで、いや、これはやり方を変えないと道具は活用できないっていうところがあって、で、これちょっと大手にいてもこれ無理だな。と思ったので、ちょっとじゃあ、その時初めて、じゃあ自分で会社作って、やってみて、自分なりにこの企業に、いろんなものを提供できるんじゃないかなって思ったのがスタートですね。はい。はい、
お一人でスタートされたんでしょうか。
そうですね。そういうふうに思い始めたときに、ちょうどその、今、親会社のテラス会の、佐藤に声をかけてもらって、その時はね、まだそこまで独立っていうのが、もやっと考えてなかったんですけど、はい、あとはサーバックスさんの大石さんって、これもうちに出資していただいた会社なんですけど、2名にちょっと呼び出されて、はい、話をして、その時にテラス会の佐藤さんから、うん、テラス会に入社するか、サーバックスに入社するか、お金を出すから会社を作るか、どれがいいですかって言われて、いや、ごめんなさい。どれも考えてませんけどっていうような時は会社にしたんですけど、まあ、それからちょっとお話をしたりとか、したりとかですね。なので、それで、まあ、お誘いいただいたっていうのと、まあ、当時、一緒にやっていた、まあ、仲間たちに、まあ、こういうこと考えてんだけどどうって言ったら、割と、ほぼほぼ全員が、いや、なんか面白そうやってみましょうって言ってくれて、10人ぐらいですかね。10人弱ぐらいで企業を立ち上げたって感じになってますね。
そうでしたか。はい、大きな決断を迫られるターニングポイントの夜だったんですね。そうですね。
はい。
では、起業をされて、そこから上場まで、はい、来られたわけですけれども、はい、ここまでっていうのは振り返っていかがだったでしょうか。
そうですね。まあ、まずその起業した時に上場を目指そうと思ってましたというのがまず一つありますと。で、それは我々企業の結構重要なシステムをやってるので、まあお客様に特に大手の企業さんが多かったので、はい、まあ信頼していただく、うん、安心して、いや、こんななんかよくわかんない会社に基幹システム任せていいのかみたいな話になるので、うん、まあしっかり上場っていうのはある意味社会的認知がされている会社になりますので、まあ、そこは重要かなと思ってましたっていうので上場を目指してきたんですが、まあ、初めはまあ非常にクラウドっていうのを扱っている会社が少なかったというか、はい、クラウドを本当にクラウドらしく使う会社っていうのが少なかったので、そこで非常に特に基幹システムでそれをやっている会社が少なかったので、まあ、非常にいろんなお客様に支えていただいて伸びてきたっていうところがあります。で、まあ、その後も、ERP システムとか重要なシステムだけじゃなくて、まあ、最近の人 DX のためのようなシステムとか、だんだんこう事業を伸ばしてきて、まあ、社員も増やしてというところで、伸ばしてきたっていうところですね。
はい。上場まではどのくらいのお時間かかりましたか？
上場までは、7年ですね。
7年。はい、起業の時から上場というの思いがあって。
そうですね。はい。なので、割と最短で走ってきた方かなというふうには思います。
そうですね。はい。お仕事というのは、その起業されてからもすぐもう、たくさんある状態だったのでしょうか。
そうですね。幸運にも、まあ、当時からお付き合いしていた、お客さんとか、あるいは、まあ、何でしょうね、エコシステムというか、いろんな、SIさんが、大手の SIさんからも独立するって話になったら、なんか一緒にやろうよって、結構声をかけてもらったので、はい、かなり順調に、はい、立ち上がった感じで、逆に社員が少なかったので、
はい、
まあ、そこの、そうなんですよ、その、どこまで仕事を受けてどう回すのかっていうところが、はい、やっぱり企業当時はかなり苦労をして、社員にもかなり負担をかけたところはあったかなって思いますね。
ニーズがたくさんあるぞっていうところ、
ね。そうですね、そこは、はい、かなり、まあ、今でもお仕事いただいて、はい、どうしてもシステムインテグレーションって人の数に影響してしまうので、うん、そうですね、仕事をお断りしなきゃならないっていう不本意なことは結構多かったりするんですけども、創業当時はさらにそういった形でしたね。
はい、そして7年で駆け、切って上場されて、やはり上場してから、何か世の中の反応といいますか体感で感じる変化はありましたでしょうか。
そうですね、結構まあ、なんか上場してすぐ何かすごく仕事が増えたかっていうと、そっちはそこまでではなかったかもしれないんですが、はい、結構採用ですね。はい、ここは、やはり今までニッチなところでは結構知られていたんですけど、うん、まあ、あまり一般的にはそこまで認知度がなかったところを上場したっていうところで、かなり認知していただいて、それでいろんな方が、今まで、この人受けに来なかったなっていう方が受けに来てくれて、まあ、そういう意味では事業を広めていくっていう中では非常に大きかったかなって思ってますね。はい。
ということで、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証グロース上場、証券コード4270BX 代表取締役社長、広木勝さんです。
御社はこのクラウドに関わるビジネス、その中でもですね、ドイツの SAP 社の ERP システム、これに強みがあるということなんですけど、このビジネスの概要と 中身ちょっと教えていただきたいと思うんですが、
はい、まあ、ERP が企業の基幹システム、まあ、会計から生産管理まで、うん、あるいは人事管理までっていうところなんですが、うんうん、まあ、ここの、その元々従来型は、まあ、オンプレミスっていう、まあ、どっちかというと安心安定を求めた、うん、まあ、基幹システムなんでっていうところだったんですが、うんうん、まあ、それをそのクラウドっていうその新しいテクノロジーを使って、まあ、変化に耐えられるというか、うんうん、まあ、むしろこう、基幹システムも変化していかなきゃいけないというものなので、うんうんうんうん、その変化できるような形に変えていくというところですね。
なるほど。今まではオンプレミス、自社のサーバーの中にソフトウェアを入れちゃうという形だったのが、うん、クラウドっていうのは雲という、まあ、あれですから、はい、要は全然外の外部、これはアマゾンであったり、マイクロソフトであったり、グーグルであったりっていうところのデータセンターの、そこを借りるという感じですよね。
うん、そうですね。重量課金で借りていくという、はい、形なので、なんでしょうね、初めに大きなものを買ったりとか必要がなく、うんうんうん、あの随時直していけるというところが非常に魅力なので、うん、まあ、こういったところの基幹システムとクラウドっていうのを組み合わせてるっていうのが我々の事業の強みっていうところですね。
なるほど、はい、で今まではこの SAP 社の ERP っていうのはオンプレミスが基本だったというところから、このクラウド化に変わっていくっていうところでは、2027年に現行バージョンのサポートが終了してしまうと。そうするとそこまでにクラウド化で上げなきゃいけない。これ結構大変なんですか？
そうですね。まあ、単純にクラウドに上げるだけじゃなくて、うん、今のものをその S4HANA って新しいバージョンなんですけど、まあ、こちらにまあコンバージョン、うん、あるいはもう作り直しっていう形になってくるので、まあ、そのクラウド基盤を変えるところと、新しいバージョンに上げておくっていうところは、短いお客さんでも1年半ぐらいかかるし、長いお客さんも3年ぐらいやってるお客さんもいるぐらいなので、かなり大規模なプロジェクトになるということですね。
ERP システム自体はパッケージということですけど、はい、これにその会社で使えるようにするには、会社のさまざまなシステムにつなぎ込みをしなきゃいけない。
そうですね、
これが変わるから、そしたら元の基幹システムが変わったら、はい、そのつなぎ込みのソフトウェアもいじらないとこれ動かなくなっちゃうということですか？
そうですね、はい、
結構大変ですよね。
そうですね、真ん中のパッケージ自体も変わっている、うん、つなぎ込みの部分も変わっている、うん、まあ、そういったところが、うん、はい、かなり大変な部分にはなってきますね、う
ん、で御社事業構成見るとですね、まあ、クラウドインテグレーションMSP、クラウド、ライセンス、リセールのですね、3つの分野があるという形なんですけど、この3つってどんなものになるんですか？
はい。クラウドインテグレーションがクラウドの、うん、まあ、いわゆる構築の部分で、はい、今お話したような ERP システムをクラウドに上げていく、うん、新しいバージョンに上げていくっていうので、うんうんうん、まあ、ものを作ってお金をいただくっていう形ですね。うんうん、
なるほど。
で、MSP がちょっと、はい、まあ、略語なんで分かりづらいですけど、まあ、いわゆる運用保守ですね。
運用保
守。はい。まあ、クラウド上げました。うんうんうん、じゃあ、そこを、まあ、重要なシステムで2を3の子で監視して、何か問題があったら対応しましょう。とか、うんうんうん、まあ、そういったところが MSP として提供しているって感じですね、うんうん、でクラウドライセンスリセールは、うん、まあ、そういった AWS とか Azure、はい、Google とかの販売ですね、
はいはいはいはい、
でなんでライセンスのリセール、ライセンスの販売という言い方ですけども、うんうん、まあ、特徴的なのはライセンスの販売しても一過性ゾーンと売るというよりは、うん、まあ、電気代みたいな形で、うんうんうん、まあ、使用量に応じて重量課金でやっていくという、まあ、なんで MSP とライセンス自体は毎月ストック型で入ってくるという形になってますね、うんうんうん、
でこのクラウドライセンスリセールというのはその使用量、ただ実際にはマイクロソフトとかこのアマゾンとかにそれにお金を払うという形になるので、はい、売上高は結構上がりやすいけど、はい、利益率はさほど高くないということですか？
そうですね、そこは、うん、正直そういったところはありますね、まあ、仕入れて販売販売してるっていうところはあるので、うんうん、そこはそこまで利益率は高くなく、利益率高いのはやはり MSP のような運用保守、うんうん、それからクラウドインテグレーション、うん、ここが利益率の、まあ、利益の源泉というふうになってるところですね。
なるほど、はい、で最近御社がこの AWS 生成の AI 環境構築支援サービス、これを開始されたということなんですけど、生成系 AI、まあ、今ガンガン今進んでるんですけど、
ね、はい、
これ御社どのように取り組まれてるんですか？
まあ、まず生成 AI、 どの企業も、まあ、うん、もうなんかトップから使わなきゃいけないみたいなのを言われて、
使わなきゃいけないって言われてシステムの人が、どうやって使うんだと、
ね、はい、
要は個人が使うんだったらセキュリティとかあんまり意識しなくていいけど、ね、やっぱり企業として使うには、でしかも中の企業データ、これを活用してやりたいわけですよね、はい、だけどそうするとセキュリティっていう問題出てきますよ ね、
そ
うです
ね、はい、なのでこの辺をその企業のデータを、うん、まあ、そのセキュリティを担保しながら、うん、いかにこの生成 AI を使っていくのか、
うん、
普通にその個人で使ってる分には普通にチャットで問い合わせればいいですけども、
う
ん、
そうですよね、
はい、企業の中の例えばナレッジをやるというと、うん、まあ、その基盤とそこのデータをつないで、ラグというチューニングも含めてっていうところになるので、うんうんうん、ここをその、まあ、セキュリティを担保しながらどう使っていけるようにしていけるのかっていうのが僕らのサービスっていう感じですね。
実際にお客様に寄り添ってどうやって AI を使いたいんですか、その中で、はい、そしたらこういう使い方がありますよという、はい、いわゆるコンサルティングのような、
そうですね、
一緒にということですか？
はい、まあ、何かこう依頼されてこう、うんうん、ものを作るというよりは伴走、うんうん、 想型で一緒にやっていくっていう世界が、まあ、非常にこのビジネス、まあ、特に我々は、うんうん、中心になってますね。
逆にこういうようなニーズって今ガンガン増えてますよね。
そうですね。少なからず、やはりどうやって活用できるのか。まずは、この手のはやっぱりまあ、トライして使って、実感して、で、それからまた何が使えるかって考えるって重要なので、で、そうすると初めの取っかかりが結構皆さん苦労されているので、そういったところの初めのファーストのお手伝いですね、を、特にやらせていただいて、ここは非常にお話しいただいているところにはなってますね。
なるほど。はい。御社の今後の成長戦略ちょっと教えていただきたいと思うんですが。
先ほどお話した SAP とか2027年に保守切れるって言ってるんですけど、まあ、ちょっと延長保守ですけど2030年ぐらいまであって、うんうん、まあ、ここがやはり我々のコアになっているので、うん、まあ、ここは安定的に成長できる部分かなと思ってますと。でプラス先ほどのやっぱり AI とかですね、うんうん、まあ、生成 AI だけじゃなく、うん、ERP システムと AI をどう組み合わせるのか、うんうん、あるいは ERP から出てきたデータをどう活用していくのか、うんうん、まあ、ここがやはり次ネクスト重要なところで、うん、まあ、ここが我々次の ERP プラス AI、うん、あるいは、データプラス AI、うん、まあ、この部分が我々の次の成長部分かなというふうに考えてます。
なるほど、はい、でそんな御社を支えているのは人の力、人材ということだと思うんですけど、今御社グループで何人ぐらい働いているんですか。
今ですね、弊社だけど190名弱というところですね。
その200名弱何人がどんな仕事されているんですか。
そうですね、75% は、うん、まあ、いわゆるエンジニア、こういった、はい、開発とか運用保守とかやってるエンジニア、うんうん、で残りが、うん、まあ、やっと営業、バックオフィスっていうところになってます、
うんうん、でそういう人材っていうのは、まあ、新卒で取ってくるか、いわゆる経験者、中途採用で取ってくるか、うん、まあ、この2つが、まあ、入ってくるルートとしてあると思うんですけど、はい、御社、どのような感じで、はい、入れていってるんですか。
実は今まで、中途採用だけでやってきましたと、うんうん、はい、現時点も中途採用をメインでやってますというところなんですが、うんうん、ちょうど新卒を開始しまして、はいはい、2020、まあ、来年の4月ですね、はいはい、入社の新卒を初めて採用しようと思って、うん、今ちょうどまさに活動しているところになってます。
なるほど、はい、やっぱりその新卒っていうと、例えば、まあ、来年初めて新卒を迎えるということだと思うんですけど、はい、こんな人に BX に入ってほしい、望む人物のようなものございますか。
うん、そうですね、まあ、我々 IT 会社なので、うん、まあ、テクノロジーが非常に好きな人間っていうのは基本なんですが、うん、まあ、一方でやっぱり我々はそのお客様とか、うん、まあ、社会の課題みたいなを解決するのが重要なので、うん、まあ、やはりいかに顧客と顧客の課題を、うん、引き出す、会話できる、でそれでテクノロジーをどう使って改善できるのかっていうのができる人間ですね。まあ、いわゆるこう映画でハッカーでこうなんかこもって、はい、さっき僕漫画描いてたって言ってんで、ね、なんか矛盾してるんですけど、はい、技術が大好きではなくて、ちゃんと顧客と会話して自分のものをどう活かせるかが、うん、できる人間っていうのが重要かなっていうふうに思ってます。
ある程度やっぱコミュニケーション能力
が欲しいと。ここは、はい、重要ですね。
なるほど。で今はまあ中途入社中心ということなんですけど、入ってからもですね、人には育っていただかなきゃいけないという形でですね、はい、まあ、いろんなその勉強の機会、研修などあるかと思うんですけど、はい、御社でなんか特徴的な研修勉強の場なんかあるんですか。
そうですね、我々その一つあれなのは結構リモートワーク中心だったりするので、意外とこう集まる機会が少ないんですね、うん、
なるほど、
で、じゃあリモートで勉強する機会、うん、まあ、うん、要は、オンデマンドで自分で空いた時に、うん、勉強できるその環境ですね、うんうん、いろんなその、まあ、技術的な勉強もそうだし、うんうん、もう少し、まあ、いわゆる例えばロジカルシンキングであるとか、うんうん、コーチングであるとか、はい、まあ、そんないろんな商材を、はい、あとオンデマンドで流れ、うん、いつでも見れるようにっていうので、うんうんうん、そこはかなり充実させていますというのが一つですね。あとはといってもやっぱ集まってやるのも大事なので、うんうん、まあ、階層別っていうことで、まあ、同じそのジョブグレードぐらいの人間を集めてやるという、まあ、その2本立てでやってるような感じですね。
いわゆるオンデマンドのような、はい、まあ、動画を見たり様々な勉強のツール、はい、まあ、これは提供するとともに、はい、やはりヒューマン的にあってっていうようなフェイストゥーフェイス、
ね、
まあ、これも大切にされているということですか。なるほど。で御社 BX、 BEEX って書いて BX なんですけど、はいはいはい、これちょっとユニークな社名かと思う。8じゃないんですよ。8なんですかね。
まあ、実は2つ意味あって、 B エキサイテッドってのワクワクする、
ワクワクし
ようはい、いうところが社名ですね。
なるほど。
で、まあ、あとはもちろん B、 蜂もあって、うん、まあ、いわゆる蜂ってこういろいろ花を渡り歩いて、まあ、実をつける、うん、まあ、その、まあ、仲介役みたいなところがあるので、
るる、
まあ、企業の必要な、いろんな企業を渡り歩いて企業の実をつけるところを助けたいなっていうところで、うん、まあ、その2つをかけて BX にしたって感じですね。はい。
でこの番組お昼に放送してるんですけど、はい、社長はランチは何を食べること多いんですか。
そうですね。最近太り気味なので、実はランチ少なめにしてるんですが、はい、まあ、あとは、結構先ほどに、私社長なんですけど、意外と家で仕事してたりするんで、リモートでやると、妻に食べないのは不健康なんで、ちゃんと健康管理しないって言われるので、家にいるときは、妻が作ってくれた、はい、ご飯を食べてる。そんな感じですね。
ありがとうございます。では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
広木社長、何か一冊書籍、本をですね、リスナーの方にお勧めいただきたいんですが、何かございますでしょうか。
はい、そうですね、まだちょうど私も読み始めたっていうところなんですが、
今日も手元にあります、
ね、手元にあります、これですね、アーティストシンキングっていう、はい、松永エリックさんっていう、はい、今青学の教授で、実はコンサル担当でもあり、うんうん、アーティストでもあるっていう、まあ、変わった方っていうところがあるんですけど、非常に私尊敬してる方なんですけど、まあ、アートとコンサルとビジネスみたいなのを、なんかこう組み合わせて語ってるっていう、ちょっと変わった視点の本で、ちょうど今半分くらい読んだところで、なんでしょうね、着想が非常に面白いなと思って読んでいて、はい、まあ IT の興味がある方とか、アートの興味がある方っていう、まあちょっといろんな方が読んでいただいて、入り口でいろいろ読めるんじゃないかなと思って、ちょっと面白いかなちょっと思ってます。
はい、アーティストとの考え方、
そうですね、特にミュージシャンとかのそちら側のこう考え方、結構やはり直感とか、あとその何でしょうね、共感していただくとか、そういうのってやっぱりコンサルタントとかエンジニアって僕ら重要だと思っていて、まあそういったところでアーティスト思考みたいなのがやはり書いていくためには重要だねって、特にここ今そのどんどんどんどんいろんな新しいテクノロジーが出てきてやるってなって、もう先がよくわからないみたいなところだと、なんかこうリズムで考えるよりはそういったもう少し共感的な感覚的なところもある意味こう重要だよねっていうところですかね。はい、
さらに言えば、こう、未来を、こう、どこうなるんじゃないか、こうなるんじゃないかっていう、想像力、
ね、想像力みたいな
も、妄想力も必要だったりするわけですよね。
はい、というところで。ちょっとに、はい、ちょっといわゆる、普通のコンサルとは違う、こう、思考法で面白いかな、なんてちょっと思って、はい、いるところですね。
はい。いろいろな視点からものを考えられるようになりそうな方法、
う
ん、
はい。そうですね。
ということですね。はい。アーティストシンキングがタイトルです。ぜひ皆さん気になった方、お手に取っていただければと思います。改めまして、本日のゲストは、DX 代表取締役社長、広木勝さんでした。広木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。
お送りしてきました、経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは DX 代表取締役社長、広木勝さんでした。 DX、B に E が2つで X、 理由を聞いて大納得でしたね。
そうですね、まあ、B エキサイテッドと、まあ、蜂、まあ、仲介して、まあ、花の蜜をつけていくっていう、うん、やっぱり仲介役っていう感じですかね。
はい、そして実をつけていきたいという思いが込められていたという、うん、そういったお話もしっかり語っていただきましたので、ぜひ途中から聞いたという方は改めてラジコのタイムフリーやポッドキャストなどを活用していただいてお聞きください。ラジオ日経のウェブサイトのチェックもどうぞお願いいたします。それではここまでのお相手は、相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。